ヌサレット2015。さあさあ始まりました、ヌサレット2015。今回記念すべき第1回目となります。進行を務めさせていただきますのは武蔵野大学環境学部3年柏原でお送りいたします。よろしくお願いします。早速始めていきたいのですが、まずはこの番組一体何なんだと思ってる方も多いと思うので、ここで簡単に番組紹介の方をしたいと思います。この番組はですね、武蔵野大学環境学部に通うこの学生の私が、この武蔵野大学環境学部の情報をより多くの方に知っていただきたいということで、毎回ゲストの方を呼んで、まあ、その方とまあいろいろな話をしていくと。でね、まあね、環境学部の1年生、いや他の学部の方、またね、これから大学選びをする受験生、その他多くの方に聞いていただきたい、知っていただきたい、その一心で私、決して皆様が飽きないような番組作りに励みますので、皆様どうかお付き合いください。皆様大変お待たせいたしました。それでは記念すべき第1回目のゲストは、この方。
環境学部の教員をしてます、明石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、明石先生。よろしくお願いします。まずはですね、先生の方から軽い自己紹介の方、よろしくお願いします。
自己紹介？
はい。まあ、特になんか、
自己紹介。環境学部、環境学科、
はい、
新しくは工学部環境システム学科、
あ、名前変わるんですもんね、うん、
の教員をしている明石です、
はい、
専門は環境システム学ということで、まあ、環境 の、 あの特定の分野を深く勉強するというよりかはいろんなもののつながりというところに着目して、全体として環境をこうつながりの中でうまく、
なるほど、まあ、広い視点で見ていく、
そうそうそう、
あ、なるほど、なるほど、
で持続可能な社会を作っていくっていうような感じの研究をしてます、
はい、で先生はあのいらっしゃって何年目ぐらいなんですか、この大学は。
僕は、4年目ですね。
4年目、
はい、おで、ここに来る前は国立環境研究所っていうところで研究員をしてて、
なるほど、
でその時は温暖化のとエネルギーの研究をしてて、はいはい、で2050年ぐらいまでの社会を見据えて、将来人間の活動をしていく中で、経済活動の中でどれぐらいエネルギーが必要かとか、化石燃料をどれぐらい使うかとか、その結果 CO2 二酸化炭素がどれぐらい出るかみたいなことをコンピューターシミュレーションで計算するという経験がありました。ものの見方として僕のあれに近いんですけど、あのエネルギーの問題って考えた時に、
はい、
技術、ある技術一つでなんか解決しようみたいな、夢の技術みたいなことを考える人多いんですけど、僕はそうじゃなくて、その技術のどれか一つ救世主みたいなのがあるんじゃなくて、再生可能エネルギーでも自然エネルギーですね、
はいはい、
の長所弱、長所短所それぞれ持っているので、それをどうやって組み合わせていくのか、
なるほど、
それもエネルギーの供給もそうだし、
はい、
のまあ、安定供給もそうだし、コストの面とか、世の中での受け入れやすさとか、そういうのも含めて全体としてどう組み合わせていくのがいいんだろうかっていうのを考える、
なるほど、
それがさっき言ったつながりを考えつつ全体を見るっていう、どうしても研究ってなんかこう狭い分野をぐっと深めていくような方に行くんですけど、
太陽光発電でもっといい、
そうそうそう、もっと効率を
いいのみたいな
開発みたいになるんですけど、僕の場合は それぞれ少々短所があるので、
はい、
太陽だったら昼間当てって夜は当ててないと、風は、ね、あの夜も吹いてるけれども、でも吹いてない時もあるので、
はいはいはい、
そういう時にどう組み合わせていくか、
なるほど、
でコストはどうなのか、
はあ、そういう風な、
うん、世の中全体を見るような感じの
ということでですね、まあまあこうやって話していきたいんですけども、まず今日はですね、なんとあのこの大学環境プロジェクトという授業があるんですけど、それがあの主に2年生と3年生が共同で、まあ、その自分たちのやりたいこと、あのプロジェ環境プロジェクトっていうのは、あのコンセプトっていうのは何なんですかね。
もう環境プロジェクトは要するに環境、まあ、環境学部なんで環境に興味関心を持っている学生がいますよね、
はいはいはい、
自分たちの思いをそれぞれ持って入ってきて、
はい、
それを自分たちが大学という、
はい、
まあ、ある意味失敗が許される環境の中で挑戦していく場だと思うんです。
あ、なるほど、
自分でやりたいことを企画して、それを1年2年かけて実践していく、まあ、さっきのコンセプトで大事なのは学生の主体性、普通の授業ってどっちかというと、まあ、学生は 受ける側、
ああそうですね、
であり
授業を聞いて
情報を受けてインプットする側、
はい、
で僕はインプットとアウトプット両方大事だと思って、インプットとアウトプットを繰り返すことによって学生育つと思うんですけど、アウトプット、
なるほど、
自分で学んだ環境学部で学んだこともさあのベースにしつつ自分の問題意識に従って行動する、う
ん、なるほど。あれ環境プロジェクト全体でいくつぐらいあるんですか、プロジェクトそのものは。
16今年は16ですね。毎年違うんですけど、
あ毎年増えたり、はい、
減ったり
減ったり、
うん、あなるほど、それはその時の学生の興味に応じて、
あ
で年々ずっと代々続いてるプロジェクトもあるし、うんうんうん、新規に立ち上げるやつもあるし、継ぐ人がいなくて亡くなるの
もあるんですけど、あじゃあもう1年やってそのままなくなってしまうみたいなプロジェクトもあるってことですね、うん、あ全体で集まって、まあ、大きい教室集まってる時に、うん、なんかいろんな方が来てお話をしてくださってるじゃないですか、うん、あれはなんかどういうコネクションで来たらしたんですか。
結構、はい、教員のコネクションとかで、あ、まあ、こういう授業があるって言ったら割と外部の人が、外部の NPO とか企業の方とか、うん、市民団体の人とかが興味を持ってくれて、で自分たちの活動をこっちでアピールというか、学生と一緒にやりませんか、連携しませんかという形で来てくれますね。
なるほど。
あ、そうそう、あともう一つ特徴としては、はい、学校の中で閉じてないという授業ですよね。
あ、
うん、確かに。どんどん学生が外に出ていって企業と連携して何かをやったりとか、はい、企画を一緒に作って活動していったりとか、
はい、
いうことが多いですよね。
うん、
活動の場も授業といえど、学校キャンパスは別に活躍の場は学校に限らず、
はい、
どんどん外に出てって活動してるっていう。
このプロジェクトを作るにあたって条件とかあるんですか。例えば何人からじゃないとダメとか、なんかそういう条件みたいなのあるんですか。
今のところないですね。
ない
んですか。なくて、まあ、最低1人から、
最低1人から
できます。そのできれば、まあ、グループで動く、はい、グループで何かこう物事を動かしていくやり方みたいなことを学ぶのも、
あー、なるほど、
あの目的として入っているので、できればグループの方がいいですけど、まあ、1人からやりたいっていう熱意があれば。
あ、じゃあプレゼンとかはないんですか。そのプロジェクトをするにあたってなんか審査みたいな。
まあ、4月に始まって4月、はい、5月ぐらいでみんなでこう企画を考えていく中で、みんな、はい、プロジェクトが立ち上がって、はい、でグループ化していく、
はい、
その中で、まあ、1人のところはもう複数のところも出てくるんですけど、うん、5月の終わりぐらいかなに、発表会、企画書提出と発表会っていうのがあって、でそれで、うん、こういうことをやりますって宣言してもらって、基本はダメっていうことはあんまりなくて、
ない、はい、
応援する方ですね。
あ
んまり正直あんまりかなっていうのは応援する方に入りますね。
なるほど、先生は頑張れっていうあれちょっとこの企画、うん、怪しいぞって思ったらもう頑張れよって。
そうそう、先生の基本スタンスとして抑える側じゃなくてどう伸ばすかなので。
あ、なるほど。
うんっていうやつは、うんっていうか、もうちょっとここ、こうしたらもうちょっとうまくいくのになって。で特にその一人とかそういうやつは、プロジェクトは思いがあってやってることが多いので、
はいはいはい、
どうやってやったらそれが分からないので、そこに対してアドバイスをしていくっていう感じですね。
なるほど。
先生は基本はなんかこうアドバイス役というか、声をかける役。
なるほど、なるほど。
見守る役に
頑張れよっていうパターンですね。
うん、なんかやりたいけどどうしたら、なんかやりたいけどって言ってもがいてるところだと、チラッと情報、
こういうのもあるよみたいな、
こういうなんか本あるよと、
あ、ね、
こういう勉強会あるよ、こういう活動を外でやってる人があるから会いに行ってみたら。
あれなんですか、そのプロジェクトにはなんかその担当の先生とかいないんですか。なんかゼミみたいな感じで、このプロジェクトにはこの先生が一応アドバイザーとしてついてますみたいな。
そうですね、
一応そういうのがあるってこと
ですか。うん、16プロジェクトあって、教員が 4名、
はい、
非常勤の先生いると5名、はい、非常勤じゃなくて外部の先生いると5名と、はい、TA の方が今年4
名いて、うん、
9名でその16個を
回してるというか、まずはここに、
いや担当がちょっと決まってて、グループ先生がペアになってて、
あ、なるほど、
3、4チーム見てる感じ。
いや、なんかすごいな。
面白いですよ、教える方も。
あ、面白いですか
学生の様子を見てるのは。
で結構みんな順風満帆に行くんですか？
いやそんなことないです、
ね、あそんなことないんですか？へえ。
なんか、うん、いろいろ思いはあるんだけどなかなか動けなかったり
うまくいかない
とことか、まあ、チーム内でなんかなかなか意見がまとめられなかったりとか あと外からのなんか情報がないとか、
うーん、
でそういうところに対して少し手を挙げるとそこで急激にガラッと変わってバーッと走り出す場合があって、
あちょっとしたことでトントントントンって、
そうそうそうそう、あの学生エネルギーがすごいあるので、それをうまい具合に引き出してあげるといくので、まあ、やりがいありますよね。
欲
しいぞ。僕自身の思いを言うと、
はい、
あの。まあ、富山茂樹子っていう人が、
はい、
人間には2種類の人がいる、まあ、ないしは2種類の能力があるって話をしてて、一つはグライダー型人間と、もう一つは飛行機型人間って、
はい、
両方空を飛ぶもんなん
ですけど、そうですね、
グライダーっていうのは、
はい、
あの飛行機に引っ張ってもらう、このグライダーで、
はいはい、
引っ張ってもらわないと飛べないやつ。
うん、
でも飛ぶため の, なんかあの羽とかついてて、あの風を捕まえては飛べると、
はいはいはい、
で飛行機型は自分の方にエンジンを持ってて、
はい、
自分のエンジンを力にして飛べると、
はいはい、
で、まあ、人間両方の力が必要なんだけど、今までの教育がやっているのはどちらかというとグライダー型の能力、
はいはいはい、
だから課題を与えられてこの本を読みなさい、この問題はこう解きなさいで教えられると上手に飛べる、
はいはいはい、
っていう人を育てたんじゃないかな、
うん、なるほど。
で本当にこれから世の中で必要になってくるのは、
うん、
それの能力だけじゃなくて自分で考えて自分で動ける人、自分であの必要な知識もどんどん
取り込んで
みんなと一緒にこう飛べる人、
はい、
じゃないかなと思って、はい、でカンプロはで初め飛ぶと失敗するんですね。飛行機だとみんないきなり運転して落ちるでしょ。
そうですね。
でカンプロはそれを落ちてもいい場だと思うから飛べっていう場だと思うんです。飛行機の練習場みたいな。
なるほど。
で社会に出ていきなり飛行機で飛べって言われて、いろんなプレッシャーを持った、失敗できない状態で飛ぶと大変なんですよ。でなので大学というある程度失敗できる場で、ぜひその自分の飛行機的な能力、
主体性をもっと
持って自分の思いを持って、
うん、
自分でいろんなことを吸収してそれをこう推進力にして飛べる人みたいな、
なるほど、
なものを育てる場だと思います。環境プロジェクトって初めはなので失敗を恐れずに、落ちてもいいんですよ。落ちてもいいような場なのね。
でそんな
落ちるためのみたいな。
なるほど。そんな成功成功っていう
じゃないんですよ。だ
からことに固執しないで、
そうそうそう、で単位云々は、
はい、
そこじゃないんですよ見てるのは。
うーん、
まあもちろん成果も見てるけど、どれぐらい挑戦したかとか、それが大事なんです。
過程としてどれだけもう自分が調べたりとか、うん、アクションをかけたりとかいうのがまあ大事ってことですね、うん、確かに言われてみるとそうですよね。今までやる、まあ、うちの大学入ってきて、まあ、今3年目ですけど、あんまりその例えば自分で調べてっていうのはやっぱゼミとこのカンプロがメインですもんね、うん、あとは結局まあ講義を受けて、
うん、
それの課題をやってっていう風に考えると、確かに主体性っていう面ではあまり、
うん、
そうですね、ちょっと分かんないこととかあったら自分で調べるぐらいで、
うん、
そんな毎回毎回調べてるわけでもないので、確かにこういう場って大事かもしれないですね、うん、
多分両方必要で、
はい、
翼もできてないのにエンジンだけあってもうすぐ落ちると思います、うん、なのでいろんな事業で、
はい、まあ、
その飛べる構造の飛行機の形作ってって、
なるほど、はい、
でまあ引っ張られれば飛べるぐらいな感じになってて、うん、
はい、
でそれにエンジンを搭載して飛ぶみたいな。
ああなるほど。でその両方があってこそ初めて完成するんですね。うん、ああね、なるほど。だからまた、まあ、もっとこれからもその環境プロジェクトもどんど
ん
ステップアップしてって、うん、もっともっといい飛行機が大量に完成されると、
うん、
そういうことですね。
うん、あ、まあ少なくとも飛ぼうと思う、まず飛ぼうと思うことが大事ですよね。
あ、失敗を恐れずに落ちてもいいから飛べよって、
うんうん、その気持ちを育てるところがですね、まあ、まあそれはある程度環境学の学生はできてるんだけど、まあ、飛ぼうと思って飛んでみて落ちたらそこ何が悪かったかを調べて修復してまた、
また飛べばいい。 なるほど。
でそのまま飛び立って社会に出ていけばいいと、うん、いう感じです。
じゃ最後なんか一言。
いや、あのカンプロって本当に、はい、あの普通の事業じゃ伸ばせない力を伸ばしてるという自負という
か、自負自分たちもこれはもう他の授業でも、まあ、他の大学でもないだろう
ないだろうっていうのがあるので、
はい、
ぜひ、ね、それを
やっていただいて、
やっていただいて、どんどん動けるようになって、
はい、行ってほしい
と、育っていってくれるといいなと思います。
はい、わかりました。それではですね、今回初めてのですよ、今回記念すべき第1回目のゲストはですね、若狭先生でございました。はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました
それでは皆様、また次回会いましょう。See you next time!